夏目漱石作、正岡子規。正岡の食い意地の張った話か。ははは、そうだな。何でも僕が松山にいた時分、子規は品から帰ってきて僕のところへやってきた。自分の家へ行くのかと思ったら、自分の家へも行かず、親族の家へも行かず、ここにいるのだという。僕が承知もしないうちに当人一人で決めている。ご承知の通り僕は上野の裏座敷を借りていたので、2階と下合わせて4間あった。上野の人がしきりに止める。正岡さんは肺病だそうだから伝染するといけない。およしなさい、としきりに言う。僕も多少気味が悪かった。けれども断らんでもいいと構わずに置く。僕は2階にいる。大将は下にいる。そのうち、松山中の俳句をやる門下生が集まってくる。僕が学校から帰ってみると、毎日のように多勢来ている。僕は本を読むこともどうすることもできん。もっとも当時はあまり本を読む方でもなかったが、とにかく自分の時間というものがないのだから、やむを得ず俳句を作った。それから大将は昼になると、かば焼きを取り寄せて、ご承知の通り、ピチャピチャと音をさせて食う。それも相談もなく自分で勝手に命じて勝手に食う。まだ他のごちそうも取り寄せて食ったようであったが、僕はかば焼きのことを一番よく覚えている。それから東京へ帰る自分に、君、払ってくれたまえ、と言って済まして帰っていった。僕もこれには驚いた。その上まだ金を貸せという。何でも10円かそこら持って行ったと覚えている。それから帰りに奈良へ寄ってそこから手紙をよこして、御酌の金子は当地においてまさに使い果たし候とか何とか書いていた。おそらく一晩で使ってしまったものであろう。しかしその前は始終僕の方がごちそうになったものだ。そのうち覚えていることを一つ二つ話そうか。正岡という男は一向学校へ出なかった男だ。それからノートを借りて写すような手数をする男でもなかった。そこで試験前になると僕に来てくれという。僕が行ってノートを大略話してやる。あいつのことだからええ加減に聞いてろくに分かっていないくせに、よしよし分かった、などと言って生飲み込みにしてしまう。その自分は常盤会寄宿舎にいたものだから、時刻になると食堂で飯を食う。ある時また来てくれという。僕がその時返事をして、行ってもええけれど、また酒で飯を食わせるから嫌だ、と言った。その時は大いにごちそうをした。酒をやめて近所の西洋料理屋か何かへ連れて行った。ある日突然手紙をよこし、大宮の公園の中の万象庵にいるからすぐ来いと言う。言った。ところがなかなか綺麗なうちで、大将奥座敷に陣取って威張っている。そうしてそこでうずらか何かの焼いたのなどを食わせた。僕はその形勢を見て、正岡は金がある男と思っていた。ところが実際はそうではなかった。寝台を皆食いつぶしていたのだ。その後、熊本にいる時分、東京へ出てきた時、神田川へ兵亭と三人で行ったこともあった。これはまだ正岡の足の立っていた時分だ。正岡の食い意地の張った話というのはもうこれくらいほか思い出せぬ。あの駒込大岩教区院の邸内におった自分は、一軒別棟の家を借りていたので、下宿から飯を取り寄せて食っていた。あの自分は月の都という小説を書いていて、大いに得意で見せる。その自分は冬だった。大将接地へ入るのに火鉢を持って入る。 拙人へ火鉢を持って行ったとて当たることができないじゃないか、と言うと、いや、当たり前にすると金隠しが邪魔になっていかぬから、後ろ向きになって前に火鉢を置いて当たるのじゃという。それでその火鉢で牛肉をじゃあじゃあ煮て食うのだからたまらない。それからその月の都を露伴に見せたら、眉山さざ波の火でないと露伴も言ったとか言って、自分も非常に偉いもののように言うものだから、その自分何もわからなかった僕も偉いもののように思っていた。あの自分から正岡にはいつもごまかされていた。ホックも近来ようやく悟ったとか言って、もう恐ろしいものはないように言っていた。相変わらず僕は何もわからないのだから、小説同様偉いのだろうと思っていた。それからしきりに僕にホックを作れと強いる。その家の向こうに笹やぶがある。あれを苦にするのだ、ええか。とか何とか言う。こちらは何とも言わぬに、向こうで決めている。まあ、古文のように人を扱うのだな。また、正岡はそれより前、漢詩をやっていた。それから、一六風か何かの書体を書いていた。その頃僕も詩や漢文をやっていたので、大いに彼の一賛を博した。僕が彼に知られたのはこれが初めであった。ある時僕が房州に行った時の寄稿文を漢文で書いて、その中にくだらない詩などを入れておいた。それを見せたことがある。ところが大将頼みもしないのに罰を書いて起こした。何でもその中に、英書を読む者は漢跡ができず、漢跡のできる者は英書は読めん。我が兄のごときは千万人中の一人なり、とか何とか書いておった。ところが、その大将の漢文たるや甚だまずいもので、新聞の論説の金を抜いたようなものであった。けれども詩になると彼は僕よりたくさん作っており、表則もたくさん知っている。僕のは整わんが彼のは整っている。漢文は僕の方に自信があったが、詩は彼の方がうまかった。もっとも今から見たらまずい詩ではあろうが、まずその自分の程度でまとまったものを作っておったらしい。確か内藤さんと一緒に詩集やっていたかと聞いている。彼は僕などより早熟で、嫌に哲学などを振り回すものだから、僕などは恐れをなしていた。僕はそういう方に少しも発達せず、まるでわからんところへ持ってきて、彼はハルトマンの哲学書か何かを持ち込み、だいぶん振り回していた。もっとも厚いドイツ書で、外国にいる加藤常忠氏に送ってもらったもので、ろくに読めもせぬものをしきりにひっくり返していた。幼稚な正岡がそれを振り回すのに恐れをなしていたほど、こちらはいよいよ幼稚なものであった。妙に気ぐらいの高かった男で、僕なども一緒にやはり気ぐらいの高い仲間であった。ところが今から考えると、両方ともそれほど偉いものでもなかった。と言って、いたずらに吹き飛ばすわけではなかった。当人は事実を言っているので、事実偉いと思っていたのだ。教員などはめちゃくちゃであった。同級生などもめちゃくちゃであった。非常に好き嫌いのあった人で、めったに人と交際などはしなかった。僕だけどういうものか交際した。一つは、僕の方がええ加減に合わしておったので、それも苦痛ならやめたのだが、苦痛でもなかったからまあできていた。こちらがむやみに自分を立てようとしたら、とても円滑な交際のできる男ではなかった。例えば、ホックなどを作れという。それを頭からけなしちゃいかない。けなしつつ作ればよいのだ。策略でするわけでもないのだが、自然とそうなるのであった。つまり僕の方が人が良かったのだな。今、正岡が元気でいたら、よほど二人の関係は違うだろうと思う。 もっともその他半分は性質が似たところもあったし、また半分は趣味の合っていたところもあったろう。もう一つは向こうの蛾とこちらの蛾とがむちゃくちゃに衝突もしなかったのでもあろう。忘れていたが、彼と僕と交際し始めたもう一つの原因は、二人で寄席の話をしたとき、先生も大いに寄席通をもって任じている。ところが僕も寄席のことを知っていたので、話すに足るとでも思ったのであろう。それから大いに近寄ってきた。彼は僕には大抵なことは話したようだ。その例一に省く。とにかく、正岡は僕と同じ年なんだが、僕は正岡ほど熟さなかった。ある部分は万事が弟扱いだった。したがって僕の相手し得ない人の悪いことを平気でやっていた、すれっからしであった。悪い意味で言うのではない。また彼には、政治家的のアンビションがあった。それでしきりに演説などをもやった。あえて緊張するに足るほどの能弁でもないのに、よくのさばり出てやった。つまらないから僕ら聞いてもいないが、先生得意になってやる。何でも大将にならなけりゃ承知しない男であった。二人で道を歩いていても、きっと自分の思う通りに僕を引っ張り回したものだ。もっとも僕がぐうたらであって、こちらへ行こうと彼が言うと、その通りにしておったためであったろう。一時、正岡が駅を立ててやると言って、これも頼みもしないのに占ってくれた。畳一畳くらいの長さの巻紙に何か書いてきた。何でも僕は教育家になって、どうとかするということが書いてあって、他に女のことも何か書いてあった。これは冷やかしであった。一体正岡はむやみに手紙をよこした男で、それに対する分量はこちらからもやった。今は残っていないが、いずれも愚なものであったに相違ない。